平谷祐希の夢は育つ。やほやほやほ、今夜もホットにお届けいたします。平谷祐希の夢は育つ、パーソナリティのひらにいこと平谷祐希です。お仕事終わって聞いてくれてる方、本当に一日お疲れ様でした。これからお仕事という方、お仕事前に聞いてくれてありがとう。お仕事中、勉強中の方は少しでも心がほんわかしてもらえたら嬉しいです。リスナーの皆様の幸せを願って、本日も心を込めてお届けいたします。今宵も素敵なゲストをお迎えしてのトークライブ番組、平谷祐希の夢は育つ、番組スタートです。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。それでは早速、今宵の素敵なゲストをお迎えしたいと思います。株式会社ファーストサウンド代表取締役の檜山初音さんです。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
いやー、ようこそお越しくださいました。
お呼びいただいてありがとうございます。
もう、ね、社長になって初めての、は
い、そうですね。
ありがとうございます。社長、
こちらこそ恥ずかしいですね。ありがとうございます。
と今思ったんですけれども、顔ちっちゃいですね。
ありがとうございます。いつものいただきました。ありがとうございます。
なんかマスクしか見えない感じです
ね。恥ずかしい
です。マスクよりこれはまさに。
いや、いたいたいです。
世の中はもうね、
はいはい、
もうすっかり師走ということで、もう、
はい、
クリスマス近づいてますけど、なんかどっかね、心の中でこう喜べないような、こう、なんとも言えない、
ね、
この東京の街並みのこの星空の下でお届けしてるラジオ番組ですけれども、
はい、
どうですか。今年1年間
本当になんか激動って感じでしたね。
あっという間ですね。
誰もが予想しなかった1年間だったと思いますけども、
そんな中でも、
はい、
なんと会社を設立、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
いや本当に、でも今回それこそこういうコロナっていうきっかけがあったからこそ、ちょっと設立することができまして、本当におかげさまでございます。
名前が、
はい、
株式会社
ファーストサウンドと言います。
ファーストサウンド、
はい、
ファーストサウンド、
ファーストサウンドです。
なんだ初音だってこう、あ、なんか、あ、そうそうやってなんかご両親から言われたんですよね。
いやいや
なんかでも初音ってことですよね。
はい、そうです。もう本当その通りで。
すごいですね。
ありがとうございます。まさかね、自分が建てるときに自分の名前をつけるとは思いませんでしたけど。
これはどういう会社なんですか。
という会社、やっぱり音というものを大事にする会社でやっているんですけども、
はい、あれですか、やっぱりこう生まれてから、
はい、
やっぱ兄弟3人とも。
そうです。うち、あの、私、まあ、兄弟3人いるんですけども、全員名前に音がつく兄弟でして、
音に呪われながら生きてきたから、こう音音音ってこう音に音ってやってて、まあ全員音がついて。
そうですね。
誰よりも音に関して敏感であることは間違いないですよね。
はい、なんかまさか自分がこういう風になるとは思ってもいなかったんですけども、まあ今ね思うと運命だったのかもしれないですし、自分のそういう使命だったのかなっていう風に思います。
音フェチで音にこだわってる初音さんが名前をそのファーストサウンドにして、
はい、
まあ、事業的にはどういう事業を展開するんですか。
事業ですね、本当にいろんなことをやらせていただいてるんですけど、ちょっとあの会社の概要として説明させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、事業内容なんですけど、まずメインになるのがメディアリテラシー関連事業というものがありまして。
大事ですね今、
はい、
メディアリテラシー
はこれは本当にやっぱりあのいろんなことに対して大事なことだなと思ったので。
本当にもう幼稚園生から教えないと。
その通りだと思います。
本当にもう YouTube とかね、もうみんな投稿しまくってますからね、
はいはい、もうあのオンライン SNS というものが発達したこの世の中の中で、やっぱり個人が輝いていくために絶対に必要なツール、必要な技術だなと思って、これをメインの事業として、 はい、うん、置かせていただきました。
今ちょっとホームページ開いたんですけど、これ初音さんですか、はい、
そうですね。
これどこですか、すごくないですかこれ。
恥ずかしいですけど、
これもうトップ画面、これあれ初音さんですか。
そうです。
首長いですね。
いやー、ありがとうございます。
いいホームページですね。
本当に素敵に作っていただきまして。
あ、話は終わってしまって、すいません。
あ、いえいえ、全然全然。
で、メディアリテラシーで、
あ、いいですか、はい、メディアリテラシーというものを、あの、関連業務メインにさせていただいて、その他いろいろありますけど、ライブイベントの運営や事務所の運営、うん、商品開発業務に、あの、製品ブランディング、まあ、および各それぞれの、企画業務というものを、担当させていただきます。
はい、
はい、
ちょっともうなんかすごいいっぱいありすぎて、なんかすごいですね。
ありがとうございます。
本当に会社ですね。ちょっと僕会社にあんまりそういうのがちょっと複雑なこと苦手なので
そんなこともないです。なんか今まで自分がやらせてもらったこととか、やりたかったこととか、そういうものをもう具体的にさせていただいたっていう感じですね。
すごい。事務所ってことはマネージメント業務もするってことですか。
マネージメント業務もします。
初音さんの会社からアイドルが出る可能性もあるってことですか。
はい、ま、出てもらえると嬉しいなと思います。役者とか、あ、そうですね。事務所の、マネージメントだったりとか、まあ、養成所っていうほどではないですけど、スクールであったりとか、そういう
YouTuber が所属したりとか。
そうですね。
いい
です。
TikToker が、はい、TikToker になってますか。
はい、でもそういうのを、なんか私の会社からでなくてもいいんですけども、やりたいとかそういうのを目指している方に対してのプッシュアップっていうのができればいいなと思います。
主にどんなことをしていきたいんですか。展開としては、
展開としてはやっぱり、あの、伝えるっていうことをすごく、
伝える、
はい、大事にしていきたいの。やっぱりファーストサウンドっていう、初めての音っていうものを、あの、持ってるからには、そのボイストレーニングっていうんですかね、その日常的に輝ける言葉を使うため、表現を使うための、なんか指導であったりとか、あとはそういうものに関連する、あの、絵本や DVD などの、製品とか、そういうものを開発して出していきたいなっていうふうに思っています。
やっぱりコミュニケーションって、こうね、今ね、
はい、
こうコロナ禍でまた新しくコミュニケーションの仕方が変わってきてるから、
はい、
よりやっぱり求められてくる時期ですよね。
そうですね、本当に大事なものになってくるので、
昔っていうか、ちょっと一昔前はちょっと飲みに行くぞと、
はい、
それがなんかパワハラとかでなんかとか問題だったのが、もう飲みに行く場所もなくて、誰に相談してもいいかわからない状態で、なおかつ家族とももう自由に会えない状態が続いている中で、コミュニケーションってどうしていくべきですか。やっぱり
コミュニケーションって結局その場所とか回数ではないと思っていて、そのどれだけその人っていう人に対して濃密な濃厚なコミュニケーションが取れるかっていうものが、鍵になってくるなって思っているんですね、はい、なので何回も何回も飲みに行っても思い出にならないものは思い出にならないし、それは何かなって考えた時に、うん、その人の表現力とかっていうものが入ってくるのかなっていうふうに思っています、
うんうん、大切なことですね。
そうですね、
難しいですもんね。ただなんかごめんねというよりもごめんねごめんねとかって言った方がなんかコミュニケーション取れたりとか、やっぱリズム、うん、リズミカルに話す人とか、
はい、
なんか真剣に向き合ってる人って、それ時間じゃないですもんね。
そうですね。
その人のなんかいかに自分のことを思ってくれてるかの、その音っていうか声というか、
はいはい、
そういうコミュニケーションの取り方を見つめ直してっていうことですか、はい、
そうです。
やっぱ言葉は音でできているっていう、まさしく。
そうですね、なんか何事も音っていうものが、あの、携わってくると思っていまして、まあ、声だけではないと思うんですよ、うん、見える色であったり形であったりとか、
うんうん、
本当に耳から聞こえるものだけじゃない、やっぱり自分のすべての感覚っていうものは音につながってくるなって思っているので、それをもっともっと具体化して、何か提供できたりすると、うんうん、いいなと思っています。
しっかりしてますね。
ありがとうございます。
やっぱそういうことを、はい、なんかこういうふうに思うきっかけになったのはなんかあるんですか。強いこうターニングポイントみたいなのはあるんですか。
ターニングポイントですか。
初音さん自身なんかすごい喋れてるから、
あ、
なんかもうなんかそういうこう喋るのことにコミュニケーションに困ってない感じに、昔からそんなに喋れたんですか。
いや、私は逆ですね。私自身がコミュニケーションが取れないタイプの。
え、こんなに喋れてるのに。
いや、本当にそうなんですよ。今でもやっぱり話すときに気をつけなきゃいけないこととかも自分の中であったりとか、はい、何がダメだったんだろうって考えたときに直したことっていうのが、やっぱりこうやって今つながってきたりしているので、それはすごく大きいですね。
それはもうメソッドがたくさんあるってことですか。
そうです、もちろん。
メソッドを学べば初音さんみたいに喋れるようになるってことですか。
メソッドを学んでそれに気づいて自分で練習とか、あの、もう自分にそれを どんだけ身につけていくかっていうものが必要になってくるなって思います。
なんか世の中の人ってもう本当に話せなくて困ってる人とか、はい、話せないだけでなんかちょっと障害者扱いされて、はい、なんか自由に職を選べないっていうか、うん、まだ日本でいっぱいあると思うんですよ。
ありますね。
でも自分の中ではもう本当に自由に職を選んだりとか生きていきたいっていう強い人は、うん、この話し方はこのメソッドを知れば、
はい、
やっぱり変わりますか？
あ、もちろん変わると思います。自分でなんかその自分がこうしていきたいって思っていない人でも、うん、なんでこうなんだろうっていう人に対してももちろんこれあのメソッドというものは必要なものになってくると思うので、
うん、
はい、ただやっぱりその意欲的な方っていうのはやっぱり自分から行動できたりとかできるかもしれないんですけども、やっぱりちょっとこうマイナス思考じゃないですけど、
はい、
こうあの塞ぎがちな方に対しては、うん、自分からなかなかこれそのボイストレーニングが必要だって気づいたりとか、うん、じゃあそういうのを習いに行こうっていう気持ちがなかなか出てこなかったりすると思うんですよ、
うんうん、
でそういう人たちのためにそういうトレーニングだけではなく、まあ、商品開発ということで届けやすい受け取りやすいツールを作っていきたいなっていうふうに思っています。
なんか例えばなんか僕すごい思うのはこう、はい、僕の頃は友達100人できるかなって言ったのが流行って、
はいはい、
で友達できるために友達になってくださいってこう話しかけたらいいのかどうかって小学生の時めっちゃ悩んだんですよ。なんかそのなんか友達を作る前に学んどくボイストレーニングとかってやっぱあったりとかしますか？
ありますね、もちろん。
ありますか？
むしろボイストレーニングって大人になってからとか必要になってからじゃだけじゃないんです。やっぱりもう子供の頃、まあ、本当におはようが言えない頃からおはようを知っておくのは大事なことだと思いますし、それが大きく
どういう感じがいいんですか？
それはまた後々やっていきたい
ここでは披露すると、
はい、恥ずかしいです
でもなんかそうですよね、なんかこう昔からなんか目を見てしっかり話しなさいとかっていう、はい、なんかそういう教えじゃなくてもうちょっとなんか明るく、うん、なんかこう優しく話したりとかする人が増えたらいいですよね、
はい、そうですね、本当にそういうふうに思います。
日本人選手とかも昔はなんかこうだけ、はい、なんか今の人たちとかなんか流暢に話しますもんね。
そうですね、
インタビューとかでも、
はい、
なんかそうなってくるとやっぱ自分のなかなか表面っていうか自分を話さない日本人のイメージから、
はい、
自分の個性をもう堂々と話せる日本人とか、
はい、
やっぱそれもメディアリテラシーとかで、
はい、
やっぱインタビューとかすごい必要ですね。
あ、もうもちろんです。
まさにもう今必要ですね今とっても大切なこと、
はい、そうですね、
会社にしたってことですか？
はい、なんかそれこそこうやってオンラインが発達したりとか、はい、まあ、テレビのメディアであったり YouTube、まあ、あとは、まあ、インスタグラムであったりとか、うんうん、いろんなその、
はい、
メディアっていうものが発達したからこそ必要になったものだなと思って今回それをきっかけにさせていただいたんですけども、うん、その先ほどお話ししたそのスポーツ選手のインタビューとかっていうのも聞いて分かる通りやっぱりこうどれだけ自分のことをそのインタビューの中で表現できるか、その人柄がどんだけ伝わるかっていうことがその人に対する印象であったり応援っていうものに変わってくるので、それはどんな人でも同じだと思ったんですよ。もっともっとそういうのを大切にしてほしいなって思いまして、
うん、いやすごいもう熱意になって伝わってきますね。
ありがとうございます。
一旦こう消火器で消さなきゃいけないんで一旦ここで CM 入りたいと思います。
ひらやボイス .com 理想の声を手に入れて人生をリメイクしませんか？声が怒って聞こえたり頼りなく聞こえたり重く聞こえたり軽く聞こえたり、もしかして声で損をしてるかも。新しいボイスメソッドであなたの声を輝かせます。ひらやボイス、今すぐ検索。
夢は育てるもの。スカイプレッスンで未来を切り開け。自分の家やお近くのカラオケやスタジオでレッスンしてみませんか？全国で生徒募集中。平谷祐希の俳優アカデミ
ー。引き込みせよ。はい、本日は株式会社ファーストサウンド平松根さんにお越しいただいております。いやもうスタジオがもうあれですね、灼熱の暑さで
いいえ、
暑いですね。
ありがとうございます。
もうこんな クリスマスがもうじきているのにもうすごい情熱伝わりました、はい、クリスマスといえばちょっと今日僕こう靴下、はい、靴下これ今あれ今見せてるんですけど、はい、これあれです僕は19歳の時に、うん、そのスープストックで働かせていただいた時に、はい、店長がみんなにこうビームスの靴下を配って、はい、ビームスってめっちゃおしゃれって言って全員で感動してこうなんか未だに撮ってて、なんかすごいかっこいいなと思ったんですよ。なんかこう思いって、なんかすごい伝わって、なんか未だになんかこう捨てられなくて今日履いてきたんですけど、なんかそういうのってなんか人のぬくもりとか、そうホワートサウンドもそうだけど、そういうの思いが残る伝わる人生ってすごい素敵だ。だと思いません？
いや本当に素敵ですよね。
なんかそういう人生一度しかない人生。
はい。
なんか本当に今僕がこう80億分の1の人生、
はい、
80億人の中の1人自分のこの声とかいろんなものを聞く耳だったりとか、もうオリジナルで幸せに生きたいってすごい思うようになったんですよ。ファーストサウンドっていうことでやっぱ音を認識をして、
はい、
ファーストって音を大事に大切に一番に考える人生って、
はい、
やっぱ世の中違ってくると思いますか？
あ、違ってくると思います。もう当たり前に聞いているものが当たり前じゃなかったりとか、やっぱりそういう感覚っていうものを、うん、あの身につけなくてもそういう感覚に気づくだけでもやっぱりこう自分の意識というものが変わってくるので、
うん、
見た目あの例えば綺麗になりたいっていう考え一つ、見た目だけじゃない、うん、まあ、話した時の言葉でそれだけでその人が綺麗に見えたりとかっていうのももちろんすると思うので、そういうなんか外見中身っていうその感覚っていうものをもっともっと なんていうんですかね改革していきたいなっていうふうには思います。
やっぱ声に美しさってありますか？
もちろんあると思います。
それは声の美しさはどういう美しさですか？
声の美しさ、
音としたら、
音としたら、でもそれこそ色や形っていうものが伝わるもの、優しさ、温かさっていうものが
その人の人生が、
そうですね、伝わる、そのもうそこからその人のなんか人生観、その人の人柄っていうものが全て感じることができると思うので、それが
言葉にも声にもやっぱどれを選ぶか、どういう声で話すかでも人柄がすごい出ますもんね。
そうですね、
それをより意識して、
はい、
なんか選んで話していく大切さっていうのはありますね。
はい、もちろんです。そういうのをもっともっといろんな人に気づいてほしいなっていう気持ちがすごく強くって、はい、
では今後ファーストサウンドとしてなんか会社としての夢はどこに向かっていきますか？
はい、どこに向かっていく、でもそうですね、そうですね、
世界に向いてますか？
あ、もちろん世界に向いてるんです。
いやすごいですね
それ当たり前のことなんですけど、
やっぱり
お話しするのって日本人だけじゃないんですよ。どこの国のどういう人たちでもお話はしますし、あのまあ、ちょっと極端なこと言っちゃう とお話ができない方でも何かを表現するって必ずあると思うんですよ。それはもう国とか関係なく、そんないろんなところで必要になってくるものなので、うん、やっぱりあの日本だけじゃなくてもう世界に向けた考え方でやっていきたいなっていうふうにはすごく思っていますね。
これコーチングとかやっぱ授業とかでなんか取り入れたりとか、そういうのをあれですか、商品化してとか、
はい、
いろんなどういう形で展開していくんですか？
あのもちろんその トレーナーをつけてのトレーニングっていうものがあるんですけど、あ、まあ、今まで
ホームページに全部載ってるやつですね。
はい、もうすべてあのホームページの方に載せています。自分のプロダクトとして形をいろいろ作っているんですけども、
はい、
あのセミナーであったりとかパーソナルトレーニングとかっていうのは、
もう、ね、今やもうオンラインが当たり前になりましたもんね。
そうですね、
もうアクセスして、あ、もう自分が好きなものをもうチョイスして、は
い、そうですそうです、
いろいろありますね。
はい、もちろんそういうのもあのこちらから提示しているものもありますし、もうこういうことはどうしたらいいですかっていうことに対してもこちらから提案させていただくことも今後やっていきたいと思っていますね。
やっぱあれですね、こう見てるとその、はい、やっぱ女性とか今こんだけこういろんなものが流行って、
はい、
こうなんかなんインスタ映えとかもいろんなのあるけれど、うん、実際本当に美しいものは何なのかとか、そういうのを気づいて生きる人生、結構疲れてる人とか多いと思うんですよ、インスタでいいねをもらうことばっかりで、
はい、
そうじゃなくてやっぱりもう本当に感じるもの、
そうですね、
自分がいいものを感じて相手も感じてくれてることを感じて、なんか本当に無理しないで自然体で生き抜くためのなんか音からそういうのになんか導き出されるあったかさってなんかありますか？こう感じ方っていうか。
もちろんあると思います。
なんか五感がもうなんかインスタ映えの方ばっかりっていうか、こう映えてるものばっかり追っちゃって、
そうですね、
本当に聞こえてくるもの、
はい、
本当になんか伝えたいものとかが、なんかちょっと違ってきちゃってる世の中に変わってるかなとかって思うんですけど、そうです
ね、なんか正直私自身も結構インスタ映えとかっていうそういうなんかこうキラキラした投稿をしてる人たちってすごく憧れるんですよ。やっぱり外見とかもすごい素敵にしたいし、なんかこうシャンパンとか持ってかっこいい写真とかも撮りたいなっていう気持ちもあるんですよ。もちろんそれもすごく大事なことで磨いていかなきゃいけないことだとは思うんですけど、じゃあいざその人と本当に出会った時にその人にどれだけの魅力があるかっていうのはやっぱ生で会った時に知りたいものだと思うんですね。もちろん写真だけでもいいんですよ。それが悪いわけではないんですけど、やっぱり自分が一生生きていくときに大事になってくるもの、外見ももちろんそうかもしれないですけど、生で会ったとき、それが自分がいくつになったときでも常に輝いていけるようなものって何かなと思ったら、自分がもう死ぬまで使うやっぱりこういう表現、声っていうものがやっぱり磨いていくのには一番いいものなんではないかなっていうふうに思っています。
やっぱこうホームページを見てるとやっぱりそうですね、こうなんか病んでる僕みたいにこう病んだ人がこうやっぱ勝根さんがこうやっぱ世界をこうやっぱ旅していってるってことですね、こう写真。
あ、そうです
ね、いろんな街とかこう見て経験したものとか、はい、そういうものでなんかこうなんか病んだ心がやっぱもう一回浄化っていうかこう音を感じる、もう一回なんかこうなんですかね、こうもっとにこうフラットにすることによってやっぱ感じる心とかその話す言葉とかっていうのをやっぱどんどんやっぱ見つめ直すってことが大事な作業になってくる、
はい、
なんかなんかこうエスカレートしてなんかあれですね、なんだろう、感情ばっかりじゃなくてこう情感的な、
はい、
人にみんなに好かれる自分を見つけるにはとってもいいかったりしますか。
はい、そうです、そうですし大事なことですよ本当に。
やっぱなんか怒ら、ありがとうございます。僕はなんか怒ら、ヒラニーが怒られてる。
いやいやそんなことないです。私もそうやって学んできたものなんですよ、うん。自分自身ができてたことではないですし、むしろ悩んでた立場だったからこそ、まだまだ今も勉強中ですけど、うん、そういうのをもっともっとあの共感できる人っていうもん人を増やしたいと思ったし、もし私と同じような悩みがあるんだったらそういう解決のなんかこう糸口もありますよっていうのをもっともっと表現していきたいし、なんか伝わるといいなって思います。
ではなんかあれですね、こうファーストサウンドでやっぱなんか自分の悩みを相談したら、
はい、
このなんか解決策が見つかって、
はい、
なんか夢が見れて、
うん、
幸せに生きれる会社みたいな感じですか。
そうですね、本当にどんな人にでも夢とか幸せとかって必ずあのもうそれを受ける権利がないなんてことは絶対にないわけじゃないですか。そう思っているので、やっぱりどんなんか自分は本当にこれでいいんだろうかって悩む人にこそそういう思いをもう届けてやっていきたいですね。
あ、
はあ、本当にいろんな人に大丈夫、ね、大丈夫だよっていうふうなこと、もうなんとかなるんだよっていうことを もっともっと具体的に示してあげたいと思います。う
んうん、なんか一言視聴者にありましたらハースサンド代表として、
はい、あ、はい、そうですね、なんか声だけに限らずいろんな方向で、まあ、音を大事にしていくものがあると必ず見えてくるもの、見えなかったものが見えてきたりすると思うので、諦めたりせずに頑張ってほしいなって思います。自分一人で頑張るのは大変だと思うので、そういうきっかけをくれる人と出会う機会であったりとか、そういうものをもっともっと気づいていってほしいなという思いがあります。
ぜひ皆様ホームページをご覧いただいて、何か感じたりとか、なんかこういうのってご意見があってこういうことになんか役立つかなとかありましたら、ホームページから社長の檜山初音さんに問い合わせいただければ、きっと何かこの熱がなんか未来を開いてくれるような強いメッセージを私は今いただいております。ぜひ皆様も株式会社ワースサウンドとともに人生を歩んでいただけたらと思います。それでは番組恒例のラジオでありがとうのコーナーに行きたいと思います。ラジオでありがとう、檜山初音さんのメッセージです。それではどうぞ。
今まで私に出会ってくださって、関わってくださった皆様、支えてくださって、応援してくださった皆様、そんな皆様にありがとうを伝えたいと思います。この度コロナ禍で大変な中でもチャレンジ精神を忘れずに、かねてからの夢であった、会社 というものを株式会社ファーストサウンドとして設立することができました。その背景にはやはり皆さんの支えであったりとか応援であったりというものが本当に大きく大きく私の中で、背中を押してくださいました。そうやっていろんな皆様に教わってきたこと、皆様から影響を受けたことというものをもっともっと具体化して、もっともっと素敵な毎日にできるようなそんな会社を育てていきながら私も頑張っていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。皆様一緒に頑張っていきたいと思います。今まで応援してくださった皆様、それから今も応援してくださってる皆様、本当にありがとうございます。
檜山初音さんのメッセージでした。癒し系だもんな。俺はカジュアルなターコイズ色、それより気になる紫色の声、可愛いピンク色の声は人を元気づける黄色い声、信頼できるシルバー色の声、希望に導く黄緑色の声、たった一声の温度、変わることのある運命、僕の中に生き続けてる。君の声は何色だろう。
はい、それではエンディングに進みたいと思います。本日は株式会社ファーストサウンド檜山初音さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
社長ですね。
そうですね、
社長令嬢ってこと？あれ？社長令嬢は子供、
子供なので違うんですけど
子供ができたら社長令嬢ですね。あ、女の子だったら、
女の子だったら
すごい、
そうですね、
すごいですね。もうこんなに大きくなって、
いや本当にありがとうございます。なんか多分、ね、あの私に関わなんかこの学生時代であったりとか、まあ、身内の皆さんであったりとかは、うん、私がこんな風になるとは誰も、私自身も思う、
僕も思いませんでしたし
本当に誰も思わなかったと思うんですよ
いやいや、すごい
です。いや本当に、でもやっぱり自分一人じゃ絶対にできなくって、
いるんですか、こんな20代前半で会社作って、そんなこと考えたこともないな。
どうなんでしょう、まあ、いるにはいると思うんですけど もう
その頃なんか夜ご飯何食べようかなとかアンパンうまいなとかしか考えてなかった。そんなことまで考えてってすごいですね。
どうなんですかね、でもやっぱりそういう環境に自分があの入れたことっていうのが大きいです。いやいや自分には
本当に将来楽しみですね。
ありがとうございます。やっぱりきっかけがあって、そのきっかけをくれる人がいて、そういう環境を作ってくれる人がいて、応援してくれてって、やっぱり本当に恵まれた状態だったんだと思います。
すごい、そのちっちゃい顔でいろいろ考えてですね。
ありがとうございます。
雇用とかもね大変でしょうし、本当になんかもう本当にお願いしますんで、も
う、はい、ありがとうございます。
ぜひまた来てください。
はい、こちらこそ。
これホームページはですか、ファーストサウンド、株式会社ファーストサウンド、はい、調べればいいですね。
そうですね、株式会社ファーストサウンド、もしくは檜山初音で調べていただくと出てきますので、もういろんなのがバーって出てきて、はい、本当に素敵なホームページに仕上げていただいたんですよ。
すごく素敵っていうか、写真が素敵ですもんね。
ありがとうございます
初音さんの、はい、本当に
本当に
っていうか、なんかあれですよね、こう初音さんの世界観がありますね。
あ、そうですか。
かっこよさと、なんていうんですか、こう可愛いピチピチ系とかじゃなくて、もなんかかっこいい系。
そうなんですかね。
なんかちょっとなんかこう、はい、本当男性にも見えるような、なんかそういうなんかいや悪い意味じゃなくて、そういう強さも見えるから、はい、今後なんか本当に楽しみですね。
ありがとうございます。
もう世界に羽ばたいていけるような会社にしていただいて、
はい、私自身もやっぱり成長しながら学びながらですけども、うん、やっぱりもっともっと大きくしていきたいなって思います。
最後に何か一言ありましたらどうぞ。
はい、そうですね、はい、私一人ではなくてですね、お客様皆様の熱量というものと向き合って真剣に、頑張っていきたいと思います。いろんな方の毎日がキラキラになるような、そんな、提案ができるような会社になるといいなと思いますので、私自身も頑張っていきます。お願いします。
はい、それでは マスサンド株式会社社長の檜山初音さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、合言葉でお別れです。笑顔で
夢相談、
バイバイ。